まず僕ジッポーでちっちゃけ抜いたでしょ。
石川
本間
うんの
B サイドライブ。
あ、まだ G 言うてる、まだメールは来てないですね。
石川さんの
方、あ、これの方か、はい、メール来てないですね。
まだ最初言ってますか、金曜日のこの時間。まだしかも3月を、ね、月月初と取るか、ね、月末と取るかですよこれ。
はいはい。まあしかも決算月ですからね、みんな仕事忙しいですよこれは。これで来るようになったらちょっと面白いね、なんかね。
アメリカの生放送みたいな感じですね。ちょっとディレイがあるな。
はいはいはい。我が家のロボット掃除機のメールをお待ちしております。なんだよ我が家のロボット掃除機って。
普通の番組で使えそうな。
はいはいはいはい。
我が家の家電ぐらいまで広げるかな。普通のロボット掃除機は狭すぎるってって話になって、
おすすめ家電。うん、あのね、これを聞いて送ろうとしてももう遅いんのよ。
めっちゃ遅い。
はいはいはい。まあ別に元がポッドキャストなんだから、リアルタイムに答える必要ないじゃんって話なんだけど。
あのもちろん、あの生では受けられないけど、次回に向けていつでも
あったんです。はいはい。あと、大谷ショック。今日のメールテーマ。
時間を設けさせて
る。はいはい。ワックスに関してはもう収録中だけ、はい、募集しておりますので、
お隣さんに迷惑になっちゃうんでね。
はいはいはい。いやまあそれで言うとさ、あのそれこんな話してなかったなって思ったのが、うん、もう先々週ぐらいですか、ブッキングが揉めに揉めて、収録が決まってねえっていう話してたじゃない。
よかれと思って話。
よかれと思ってみんながいろいろ動いたら、スケジュールがバラバラになってしまったという話してたじゃないですか。結局どうなったかっていうと、レギュラーやってる曜日の、普段昼撮ってるのに、ゲストも含めてスケジュールがあったのが、朝8時。朝8時から収録っていう
報道番組
です。日本放送の朝8時だと柿原さんがやってる時間帯、
はい、あなたとハッピーって
。絶望したねそれ聞いた時。
だって来た時にはまだ OK 工事アプリやってる
から。はいはいはい。飯田の番組なんかオープニングしか聞くことないのにさ。
逆にね、
逆にね、遅くなってオープニング聞くことはあるけどもっていうところで。いやいや、まあさ、それで言うとなんかまあ最近さ、そのさっきもちょうど出た不適切にも程があるみたいなところで、まあ昭和の文化というかノリというか、まあ、昭和の風俗といいますか、そういうものがまあ多少こう再注目されてるところがあるんですけど、最近こういう人いたなって思ったのが、鉛筆の芯舐めてるおじさんいたよねっていう。
いたよねじゃないですよ、いなかったですよ。
いたのよ。
それ何ですかそれ。
分かんない。なんで舐めてんのか知らねえけど、何かを
火炎とかそういうことですか。
分かんないけど、鉛筆よく分かんない、発色よくなのかよく分かんないけど、鉛筆の芯舐めて書くっていう人だから、今でもさ、例えば何かを配るときに、プリントしたものを配るときに紙を舐める人っていうのは、まあ、いなくはないじゃない。こうそれ嫌だなと思う人が多いかもしんないけども、まあそれは分かるじゃない。こう湿らせることによってめくりやすくなるっていうさ、まああとほら、例えば紙だけじゃなくてさ、スーパーのビニールが開かないみたいな時にさ、ちょっとペロって舐めて開けるっていうのは、もうなんていうの、理由も分かるじゃない。こう開けるのに湿ってた方が開けやすいからっていう理由もあるんだけど、鉛筆を舐める人がいたんのよ。
まだ理解できてないなん
いや俺も理解できてる、なんで舐めるんだっていうのを理解できないけども。俺がいたのよ。あとそれと同じで、 鉛筆の芯が体に入っちゃうやつっていたよねって。
ようわからんけどいた。
俺をどっかに入ってんのよ。あ、最近その傷跡見えなくなってきた。なんで入っちゃったのか思い出せないんだけど、鉛筆芯入っちゃうやついたよね。いや、それでさ、ちょっと思ったんだけどさ、今小学校とかって鉛筆使ってんのかな。
え、使ってんじゃないですか。さすがにシャーペン禁止でしたもんって。
でもさ、そこまでしてなぜ鉛筆を使わなきゃいけないかっていう理由は分かんなくない？俺ラジオ以外のことに関しては合理主義者だから、意外と
筆圧の問題な気がしますけどね。
でもまあさ、別に小学校からシャーペンだっていいわけじゃん、全然、鉛筆をあえて使う必要性はないわけじゃん。使ってんのかな鉛筆。だって鉛筆ってめんどくさくない？削んなきゃいけないし。
まあめんどくさいって言われたらめんどくさい気もするけど、
でそれに伴って鉛筆削り器もさ、買わなきゃいけないわけじゃん。
木のぬくもり。
住友林業みたいな。
子供って多分筆圧濃いじゃないですか。
まあ加減ができないよね。
シャーペンの芯だと折れちゃう気がしますけ
ど。どうなのかな。でも使ってんのかな鉛筆、未だに。
これから言うこと俺石川さんは多分理解ができないかもしれないですけど、うん、石川さん手で隠してるから。
まだ未だに書けますからね。
俺最近気づいたんですけど、筆圧が弱くなってる。
ああ、わかる。
ですごい綺麗に書けなくなってるし、もともと綺麗じゃなかったけど本当に丁寧に書こうと思っても汚い。
俺ね、それわかるのは、旅行行って帰ってきた時、旅行先で字を書くことがないから、うん、それこそさ、今年の正月なんか10日間ぐらい旅行行ってたわけじゃん。で、合間合間仕事もしてるけどパソコンだけじゃん。で言うと、あ、なんか万年筆握った時なんかうまいこと動かねえみたいなのがある。
手に力が入んなくて、うん、蛇の字になっちゃうんですよ。
はいはいはい。だってさ、下手するとさ、三浦なんか一日字書かないこととかあるでしょ。まあ俺も、まあ、
雑に数十巻ぐらいですよね。
俺もあんまないもん。ああ、まあでも、うん、万年筆書かなくて、まあサインペンで収録してる時とか書くか、あとかだけど、確かに辞書を書く機会どんどん減ってるし、だってほら黒板も使わないっていうじゃない今小学校。
ああ、まあまあ言いますね。
ホワイトボードとか疑似黒板みたいなやつでやったりとかするっていうじゃん。それで言うと、もう鉛筆使ってない可能性も全然ある気がするんだけどな。いや、それで言ったらさ、今さ、いまだに日本放送とか時々見かけるけどさ、赤尾が一本になってる鉛筆って使ってる人いるのかな。
いや、懐かしいですね。
競馬好きの方とかは使うのかな、いまだに。
学校の先生のイメージですけどね、赤尾はね。
あれさ、使っ、あ、何の用途があるんだろう、あれには。
いやいやいや、先生の悪つけとか、それこそ競馬新聞とか、
うん、
昔帳簿使ってる人は多分使ってた気がしますけ
どね。昔はね。
私はあれですかね、基本的に、ちなみにペンは三刀流ですからね。
ああ、まあ我々はそのペンテルのサインペンを溺愛してるわけですよ。
9割9分みんな赤なん。
赤ですけど、
俺赤、青と黒と緑を使ったりするんで。
はいはいはいはいはいはい。ペンテルのサインペン、青は何の時使いますか。
もう赤だらけになって目立たなくなっちゃって、本当に大事なことは逆に青になる。
はいはいはいはいはい、
本当に気をつけなきゃいけない。
あと昔だと6ミリのテープの帯っていうのがあったんですけど、あれに、まあ、赤で書くことが多いけども、そこの中に青で線引いたりとかして分かりやすくしたりとか、そういうのは結構ありましたけれども、いや確かにな、字書かないよね。まあ我々さ、アナログなことも多いじゃない、ラジオ界は。んで言うと、こうまだ字書いてる方だと思うんだよね。
多分あの建物が一番書いてると思う
んですよ。あ、まあまあ、だけどディレクターとかも、例えばさ、放送中にさ、パーソナリティ気になる発言とかさ、なんか使えそうだって思ったことさ、パッとさ、こう Q シートに
ただそれ
メモしたりとか。
本当メモだから自分が読めれば。
でもまあ、でもまあ書いてるじゃない字は。でも一日本当に字を書かない人っていると思うんだよね。もう
え、俺より書かなくなったなと思うのは、 が、うん、今マニアックな話はしますけど、端末が BE っていうものに変わって、
はい、
CM 搬入も全部パソコンの画面上になって
る、はいはい、
昔その一つ前までって帯を書かなきゃいけなかったから、
はいはい、
あそこで結構丁寧に字書くタイミングがあったんですよね。
はいはいはいはいはい、ありましたね、
うん、この番組何用の番宣何秒
なんか帯っていうのは、まあ、なんつうの、中身がどういうものですよ、で何秒のものが入ってますよみたいなものをパッと見ただけで分かるようにするもので、それでなんか日本放送のフォーマットの枠みたいのがあって、そこに手書きで書き込んでいくんですよね。まあそれもパソコンでやってるよかったじゃねえかっていう話もある。まあ、検索
するのはめんどくさいですから、
ね、はいはいはいはい。
しかもよく分かんなかったのは、その帯のフォーマットを使わずに裏紙でやってたって。
はいはいはいはい、はい、いやまあさ、そうだから久しぶりに握ると確かにペンとかは力がうまく入れなかったりするんですけど、ちょこちょこ話す、今年50になろうとしてる段階で箸の持ち方を直そうとしてるんですよ今。で これちょっといろいろ箸の持ち方みたいなので画像とか見るじゃないですか。それで言うと俺根本的に間違ってたのが中指の置き所を間違ってたんですよ。
あ、
俺中指は下の端の方に置いてたのよ。これ上みたいなのよ。
ああそうそう、それはありますよね。
三浦も間違ってるから持ち方、
うん、そうそう、それができないんですよ、ま、
そう、それでこうさ、そこに気づいて、やっと気づいて、それで今中指を強制的に上の箸に添えるだけみたいな状態にしようとしてるんだけど、なんか持ち方がしっくりくるときと来ないときがあるのよまだ。んでそれこそ箸にうまく力が伝わらないのよ。
めっちゃわかります。
で中指つりそうになったりとかするし、でなんかこれだって思う日もあるのよ。なんかこの握り方だって思う日もあるんだけど、でもしっくりこない時があって、でこの前しっくりこないまま納豆かき混ぜてたのよ。そしたら箸が折れたのよ。割り箸が。なんか納豆の粘土に勝てなかったね俺の力が。
凍らしてた納豆ならわかる
けど、いやなんかさ、納豆うまくかき混ぜられねえなと思ったらボキッて折れて。これねなかなか治んねえんだ箸。いやなんかね、なんかなんだろうな、うまくこれだっていう風に力が箸に伝わる時もあるんだけど、なんていうの、再生できないその握り方が。これね結構ね、ほんとこの前も言ったけど、それ意識しながら食ってると飯がまずいんだよね本当に。
本当ね、前の前の彼女の時に強制橋を買わされてやられましたけどね、なんも楽しくなかったからな。
強制橋っていうのは子供が使うやつ。
そうそうそうそう、じゃじゃーん買ってきたって言われて嫌だなぁ。
いやだから清水さんもそういうことするタイプよ。
だから言うと絶対聞いてないし。
いやでもさ、足の持ち方が綺麗になったらそれはそれでさ、なんかいいじゃん。でもそうなんだよね、だからうまく握れないとそれがストレスになって元の握り方戻しちゃったりするんだよね。だからプロ野球選手とかもさ、ピッチングフォームとかバッティングフォーム改造するのすげえ大変だと思うよ。それこそ大谷なんかさ、に去年か一昨年ぐらいにさ、こう右手を後ろにこう大きく動かしてたのを小さくするショートアームっていうフォームに変えてんのよ。でもさ、こう大きく動かしてたわけよ。それを変えるのにどれほどの時間をかけて改造してたんだろうっていうさ。あと山本由伸投手なんかさ、これも昨シーズンかな、去年足を上げないっていうフォームに変えてんのよ。でも足上げるじゃん投げるとき人って。それを直すのにどれほどこうオフに フォームを固めるためにシャドーピッチングみたいなのしたのかっていうのはもう計り知れないものがありますよ。なんか
気が回らないところに対する神経の使い方ですよね。
はいはいはいはい、いうことでございまして、ちょっと小学校のお子さんとかいる方、最近ちょっと鉛筆使ってんのかっていうか、ほんと多分その
タブレットとか増えてるかもしれないですけど、
親が見てびっくりすること多いんじゃないかな、きっと。小学校なんかね、それこそタブレットも配られるだなんだとか、あとあれよね、黒板とかしかり、授業もだって英語とかあるんでしょ今小学校とか、うん、なんかその辺のさ、小学生最近鉛筆とか使ってんのか含めた、なんかどうなっとんだいっていうところ、
興味あるんですよね、一応確認ですけど。
まあ一応ありますよ
小学校で英語やってるかどうかは
やってんでしょ、だって
やってるやってる。
だって中学校でダンスの授業あるんでしょ。
あるある。
え、どういうことみたいなさいや、我々
でもまあ鉛筆はちょっと気になるかもしれないな、確かに。
まあ言うたらあれですけれども、やっぱり鉛筆とかも社用産業に入ってきて、だからそこに俺は AM ラジオの行方を見てるのかもしれない
社用産業っていうか、まあ一級がなくなることはないとは思うんですけど。
ないとは思う。
子供が減ってるから使う人口が減ってるのは事
実ですね。はいはいはいはい、いうことで、その辺のですね、最近の学校事情をですね、bi4@bside.jp biho@bhe-side.jp まで送ってきていただければというとこです。
でもファックスは
来てないですね。メールも来てないピタリと来なくなりました、スパムメールも来ないです
イーサイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイではメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
おま、
ブルンド、
B サイドはライフ。
いや、メールも来ないしファックスも来ませんね。
時間に聞いてる人っているわけないいいんですよ、ストック型です
から。いやいや、別にいいんですよ、そもそもがポッドキャストですから、
ええ、
ただちょっとは期待もしちゃうじゃん
今日じゃなかったかもしれないですけどね
何時ぐらいがみんないいの
土曜日とかじゃないですか、やっぱ。
でも土曜は土曜で家庭があるし、やっぱ家庭があるリスナーもいるしさ、
けど圧倒的に大人が聞いてることを考えたら、この時間圧倒的に働いてますから、
ね、働いてますからねで言うと、金曜の夜ぐらいの時間帯だったら、ああ、だからやっぱいきなりスカイプの応募がある時間帯がいいんだな、きっと、うん、それで言うと、今日とか如実に一通も来ないからね、うん、そりゃそうだよ
今日頑張れば土日ちゃんと休めるかどうかかかってるんです。
はいはいはいはい、はい。あ、まあそれでいうとさ、 B 祭もどの時に聞いてくれてるのかなっていうのはありますよね。
ありますね、それはすごい気になりますね。
ああ、
まあ通勤とか通学が多いとは思いますけど、
はいはいはい、
まさか家族が乗ってる車の中で聞いたりとかしないと、
しないでしょうし、
ちょっとそれはやめていただきたい気もするし
どうなん、でもまあなんかしながら聞いてくれてんじゃないのっていうのはなんとなく思ってはいるんですけど、
ながら聞きだとあれちょうど嬉しいかもしれないですね、なんかね。
まあそれぐらいがちょうどいいですよ、ラジオなんて、うん、その深夜放送をリアルタイムで聞く以外はもうなんかながら聞きがぐらいで、
ながら聞きの一番いいのは生活に溶け込むってこと
ですね。そうそうそう、そうなんですよ。
だから一番お付き合いが長くなる。
そう、鶴光師匠とかの番組も何が面白かったかっていうことを聞かれたら、何が面白かったかいまいちもう覚えてない。
いやいや、そういう意味ではミッドナイトストーリーなんだけど、
うん、いやだけどほら、鶴子師匠の番組はオールナイトじゃなくて、その夕方やってた時で言うと、なんかこの時間になると鶴子師匠の声が聞こえるってことが一番大事なわけで、何が面白かったかって言われたら、別に何が面白かった、私は面白くなかったかもしれない
師匠のキャラクターが良かったっていうのがあります
ね。そうで、師匠の声が聞こえてることが一番大事だったりするから、
なっちゃうなっちゃう、
師匠と お宮子様の声が聞こえてるっていうのがいいのかもしれないし、
宮子様のね、木曜日の深夜に BFM に行くと喋ってる人ですからね、
島村幸雄さんとでしょ、
そうオールナイトで、
あの人もどうかしてるよ本当に、
すごいと
思う。だから宮子とはそれこそだから米の朝をさ、俺が本当も作家になって半年後ぐらいからやってたわけなんですけども、今もうだってさ、本当もうこの時代に申し訳ない、もういい年でしょ結構、
はい、
宮子とかって下手するともうそろそろ還暦見え始めてるでしょ、
多分そうだと思いますよ、
だそれが夜深夜に生放送やってんでしょ、バカじゃない
で、まあ、普通だったら多分ラジオ深夜便のテンションが合うはずだけど、多分宮子さんのことだから違うと思うんで、うん、
はいはいはい、なんか島村さんも俺最初だから島村さんと宮子と2人でやってたんだっけな、その朝の番組で、島村さんはジャドーズっていうお笑いの元コンビで、これはやっぱり雲南さんとかとの世代だから、その辺で、あ、僕実はうっちゃんなんちゃんのオールナイトの白石国出身でみたいなことで結構お話とかしてさせてもらってたんですけども、それがさ2人とも還暦近い人たちをどう考えたって、それが深夜何時間でしたっけあの番組、
今日も多分4時間5時間で気がするんですよね
そのさオールナイトぶち抜きとかさ、バカなんじゃないの本当に
昔の発想ですよ、だから始発で終電に来て始発で帰るって、
はいはいはい何やってんだ田中美和子あいつ本当にえ、それさもう何年ぐらいやってんだろう田中美和子の番組、
よくついたら昔から見るからな、
はいはいはいはい、
いやいつも裏同士なのに美和子さんと仕事してるから不思議な感覚なんですよ、
あー三浦がオールナイトやってる時間帯の裏で、そうそうそ
う、だって25時スタートで、
はい、
4時53分まで、
え、5時までってこと、
はい、
バカじゃないの
朝ドラ家の途中まで
オールナイトより長いじゃん、
長いです、クロスまでつけてやっと勝てる、
なんなのベイフェムその編成なんなの60近くなった人にさ鞭打って
リスナーさんが今度はやってるテレフォン2時30分頃出演希望者を募集中って、
まあでも生やってたらその時間帯電話とかしたくなるね逆にやりてえなその番組、
けどちょっとで多分10分サイズぐらいのカンパケはさすがに入ってるんですね、多分ね、
何本か
2本、
日本いい、それぐらい入れようよ10分のカンパケ、30分のカンパケ1本入ってもいいよ
53分の後ろの7分も実質カンパケみたいなもんですからね、
はいはいはい、
5時までついいでしょうね、
5時までですよ
BFM パワープレイみたいなのが流れてるだけだと思うんだ、
はいはいはい、何やってんの何田中美和子深夜にしがみついてんのギャラもさして高くないだろうに
確かに師匠の代わりに深夜やってるぐらいな感じになってますね、なんかね、
え、それ師匠の番組も金曜日あんだっけ、
ありますよ、
バカじゃないのねそんなにラジオ好き田中美和子
来ました、やっとウィキペディアの情報が来ました、
はい、
2015年からやっています、
え、もう10年やってんじゃん
、うん、だから9年近くやってるってことですよね、
はあ、え、だってさまだ美和子お子さんもまださそんな大人じゃなかったでしょ10年前なんて、何やってんの
10年前だって46とかですけどね、
あいつが
今56歳、
56?
言いましたけど、
いやいやいやえ、46でお子さんもまだだから中学生、
あ、まあ、と
か
でしょ、それぐらいでしょ
うね、多分、あ、まあもうそうなるといいか、だいぶ夜もはあ何やっとんのよ田中美和子、ちなみにさそこはさその枠は他には何をやってるの、
え、
他の曜日も生放送なの BFM、
ああ、ちょっとごめんなさい、先にこれだけ言っていいですか、
うん、
過去2時半から4時、5時、5時とさせていただきます。4時50分から
もう2時半が嫌だよ。
2時半スタートだったのが2時からになり、1時半からになり、1時からになってます。
それは好評だからなのか、それとも金がないからなのか、
枠拡大の一途をたどってます。
金がないからなのか、どっちなのか、どっちなんだい、 BFM の筋力筋力の筋は金ね。
あとほぼやりくり、深夜放送に力を入れられないのは本音ですからね。だってね、スポンサーがつきにくいし、どうしたって。
それでいうとナックファイブとかも長時間の生やってますもんね。
あれは時はどう考えてもあれですか、始発で帰って終電で帰
れ、終電で来て始発で帰れ番組でしょ。いやいうところで、
まあ、けど、うん、月曜日の時点で全然もう1時間ごとの箱番組だから、本当に木曜深夜だけ感ありますね。
その編成もどうなんだい。
そうですね、だって火曜日はもう秋山さんの30分番組やってますから、
ロバート秋山さん。
そう、俺のメモ帳。木曜日に突然5時間、4時間の生放送が。
しかもさ、それ金曜日ならまだわかるよ、ウィークエンドなんとかみたいな。なんで木曜日にやってんの。
そうですね、金曜日も箱番組ですね。
なんで金曜日にしないの逆に。
やっぱ土曜日休みみたいんじゃないですか、宮古さんが。
だって土曜日あれやってんだろ、ジェイコムの番組、鶴子師匠と。
土曜日の深夜になったら、パワーロックトゥデイって番組を長いことやってそうですけど、長時間。
よくわかんねえな、BFM。
BFM の深夜帯はね、不規則なのはなんとなく認識したんで、あれですけど。
はいはい。いや、揃えろよ。聴取習慣ってそういうことでしょ。オールナイトニッポンだってそういうことでしょ。月曜から土曜まで1時から生やってるじゃない。
それはワイド番組を作るという発想でね。
はいはい、
これはもうワイド番組じゃないです。
もうやめればいいじゃん。じゃあなんかさ、
1週間に1度ぐらいね。
なんで木曜日。聞いてる人だって次の日仕事あるわそれ。
まあ、金曜日編成なのかもしれないですけどね、もう実質日付変わって、
あウィークエンドスペシャル的な、一足早めのウィークエンドスペシャルってこと。聞いてるやついんのかよ。
いやいや、いつもトレンド入ってますからね。けどすごいなと思いながら見てますけど。
あ、そう、うん、あまあ変な話、オールナイトニッポンにはちょっと合わない、深夜便には早すぎるっていう年齢の人が週に1回聞いてくれてんのかな、きっと。
だけどちょっと分かりますよ、ラジオが好きなのを押すと、うん、あるあるなのがタレントラジオを聞きたいわけじゃないっていう人がいるから、
はいはいはい、
田中美恵子さんもタレント取るか取らないかとかいうの
はちょっと気になって、はいはいはい、まあだから、まあ、超有名人ではない、はっきり言うと、うん、
そうすると聞きやすくなるっていうのはちょっと分からなくはないですけどね。
はいはいはいはい、ちょっと謎編成だな。地方の謎な編成もあったらメールでぜひ。
深夜だって謎編成だらけだ。
まあでも基本的に言うと TFM 系の番組で JFL の撮ってるところは多いとは思うんですけども、その独立系ですよね、怪しいのが。うん、
仙台のお昼も変なことになってますからね、デートでも。
あ、そうなの。
日によって全然違うっていう。
統一しようよ、せめてさ。俺未だに金曜日だけ編成変えるのもちょっと馴染んでないからね。
そう、完全に変わりましたからね、金曜日も、
うん、
朝の7時から8時からね。
月金でいいじゃないって思うんだけどね。ということで地方の謎編成もお待ちしておりますと。さあエンディングいきますか。エンディングいきますか。さあエンディングでございます。お知らせすることあったかな。あ、乃木坂46のバースデーライブ配信も行われるので、もしよろしければというところと、あとは何でしたっけね、まだ言えない、あれもまだ言えない。
しのぶさんスイニートット
、あ、しのぶさんの舞台、スイニー大竹しのぶさんの舞台スイニートットが始まります。
で、この方スピーカーズコーナーに
渡辺さんが登場ということでございまして、あとは、まあ、キンキンでおしゃれできれいな、そんなとこかな。あとは乃木坂46のニューシングルが、3月末ぐらいにリリースになりますよというところで、
エビチューのニューアルバムも出ました。
エビチョイは結局何人なんですか？
10人です。
減ったんですか増えたんですか？
もうここ1年は変わってないです
か？変わってないですか？と、いうことでございまして、なんかあったような気がするんだけど、まあ忘れるぐらいだからいいか、ということでございまして、今週はこの辺で、石川と本間とブルーンお休みでした。したっけまたー。